皆さんこんにちは。純腕希望のカフェの時間がやってまいりました。今日は文化の日。昔はね、明治説と言いまして、明治天皇のこれは天朝説だったんですが、今それ言うと古いですねと言われますので、あくまでも文化の日、文化の香り高い一日を過ごしてみたいなと思います。今日はですね、また多彩な方々をゲストにお呼びしまして、純腕着物カフェを進めていきたいと思います。アシストに、なんとまた純腕がお花が長くなりました、宮川町の三重平さんです。
おおきにお頼もうします。
ね、今日はあの芸妓さん姿でなく、
はい、
ね、普段の町娘って感じでだけどやっぱり光りますね。
そうですか。
私の頭と同じよう
にペカッと、
それみんな振り向くでしょ、どこの女優さんですかって
、そんなことは変です。今日も皆さん普通にスルーされて、
そんな絶対止まりますよ
全然見向きもされません。
いやいや、まあ、かのこの謙虚なお気持ち、これが宮川町ですね。
お気に、
ね、さあもう恒例になりました、1月の南座全身座公演、もう間もなくでございます。今回はですね、その正月の南座公演、大変素晴らしい公演内容になっております。全身座の80周年記念公演、口上がございます。明治お化け暦がございまして、その後人情話の古典落語、芝浜の川財布、そこの熊五郎役のもう皆さんおなじみの藤川弥之助師匠にお越しいただきました。こんにちは。
どうもこんにちは。
今日は衣装は熊五郎じゃなく、あの普通のおじさんスタイル。
そうそうそう、もうね、めでたいように私も振り返られるんでね街中歩いてると
、あの格好ではね、
何やあのおっさんっていう
今日今東京からですか。
東京から来ました。もう飛んできましたから、もう朝早起きて、もうほんましんどいわ。
吉祥寺村から
吉祥寺村から
ありがとうございます。あとでじゃあたっぷりと、
ありがとう
ございます、はい、お話をお聞きしたいと思います。まだですね、今日はですね、あの西陣の帯の老舗でございます綿郡さんの、なんと今能装束の、衣装の復元新調されております渡辺直美さん、お初でございます。こんにちは。
こんにちは、お世話になります。
ラジオお初。
はい、ものすごく緊張してます。
緊張ですか、
はい、
大丈夫です。緊張は夏だけ。
いや、それにもうまいこと返されへんぐらいちょっと
そうですか
してますんで、
すいません、おじさんギャグで申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
はい、まずはですね、せっかく宮根さん来ていただきましたんで、あの10月の会、温習会だったかな、
水泳会
です。水泳会です、すいません、水泳会いかがでしたか。
はい、まあ、毎日4日間、短い期間で、まあ、1日公演やったんですけども、はい、あのまあ、お客様にも良かったよとあの好評をいただきまして、はい、今年も無事に、
はい
はい、終わりました。
あ、そうですか。
はい、
春のね、あの郷土りと一番最後 の曲が違いますね。何でしたっけ。
春の時は、宮川音頭、
そうそうそうそう、
で秋は宮川幸太。
幸太、
はい、
幸太、あの名文句は
なんと追いやしても好きの末、
ドゥアー止まりますね。これこれがいい。もう一回言って。
いや、なんかそう言われると結構恥ずかしいもんです
ね。はい、もう一度復習を。
はい、なんと追いやしても好きの末、
客席でこれ言われてごらんなさいよ。もう
コロコロ
けちゃうん。
師匠見に行かれたんでしょ。
はいはい、一回伺いましたよ。もう
一回
一回で
三回も行ったらすごいけどね4日間でしょ。
4日間、
4日間の1回ですから 25% の確率で行かれたという。
そうですよ、
素晴らしい。どんな内容だったんですか。
今年は、まず、まあ、いつもお開きは舞妓さんが、あの今年は8人立ちやったんですかね。菊尽くしを持ってくれはって、
季節にあって菊尽くしと、はい
はい、で2番目に大杖藤娘、
お大杖、はい、
で3つ目に、青海派。
あ、青海、縁起がいいですね。
はい
はい、
で4つ目が、これがあの2日ずつちょっと演目が変わりまして、うん、1つは静旗帯。
あ、静旗帯、
はい、
あ、いいね。
でもう1つは友奴。友
奴、
はい、うん、で最後に、宮川幸太、
うん、はい、宮根さんどちらお出になったの。
うちはあの大津江藤娘と宮川幸太。
大津江藤娘有名ですもんね。あの大津江の鬼は知ってる？
鬼の
大津江にさ鬼があるんだよ。
あ、そうだそう、
いろいろあるんだよ大津江って、有名なのはな藤娘がさ有名だけどね、はい、
そうだそう、
あの鬼とかさいろんなの絵があるの。
高城とかね、
はい、今年はその高城さんの方で、はい、娘が4人で高城が1人、
はい
はい、5人立ちで。
なるほど、
はい、
私鬼やったらできるな。
ぴったしですね、
はい、
すっぴんのままで。
誰が
衣装は虎のパンツ、
虎のパンツ、
だけど前に雷やったことがあるんですけどね、あれ着ぐるみをすると、指が3本なんですよ。
あら、今入るの妖怪人間、
うん、うん。足の指も3本
お
だから足はまあなんとかなるんですけどね、手の方が3本ですから、
はい、
人差し指と中指がくっついてるんですね。
ほう、
それで薬指と小指がくっついて、それでこう切るんですよ。
はいはいはい。
それで物を持ったりね。
ほ
う、難しいんですよ結構あれは。
三本
指つりそうですね。
そうでんねや。
だって開くだけでも
ね、あたたたたっていきそう、はい、慣れるまで結構苦労しますよ。
三本妖怪人間なんとかなんか今3本指であれ。
ミッキーマウスより少ないんですね。
ミッキーマウス何本？
ミッキーマウス4本。
え？
あ、そっか。
知らんかった。5本じゃないの？
4本です。
あ、そう。なんで？
わから
しネズミだから？
わからしまい。
ネズミって何本？
何本どうしたろう。
ナムさんご存知？ネズミ何本か。
いやー全然わかりません
わ。タ
コは8本？
もういかん。
10本？
あのタコ。日本は足ってでしょ。
足、
タコの足ってでしょ、
うん、指はないんだよ
足
引っかかった
、
指の代わりにあるのが吸盤だよ。だから物をつかむのは吸盤でくっつくっちゃう。
ああ
やったやった
でもあれアメリカじゃアームって言うんですってね。
あ、そうなんですか。
タコの足って言わないんだ。
足って言わない。
腕どうすか。
え、腕
アームって腕ちゃう、
ね、腕、こっちはハンド、アーム、フィンガー。
タコのゲソって言わない
タコのゲソって言わないですね。
ね
え、タコの足、タコ足、
タコ、
やめまよ話題
やめまよ
再現がないからね、
それでこの間ね、あのひなちゃんね、
はい、
私と師匠と重森美香さん3人でさ、
はい、
高松の秋さん主催の江戸音曲話に行ってきたんですね。先週の土日、すごかったですねこれ、予想以上に、何がすごいかっていうと、師匠の落語これ最高に受けた。
お兄さん転職しはったんですか。
そう、ね、役者やめて、
いつほら全身座がおかしくなってもいいように。
なるほど、もう身持ちはもう次に。
私のねびっくりした、下手な真打ちよりから数段前本当にうまい。
話し方に怒られるわ。
今日後であの余裕案でぜひそれをやっていただきたいと思ってますので、
はい、
楽しみにしておいて。いやびっくりしたね、本当に聞き惚れちゃったよ。
そうですか、
それとね、あの初日がね高松の、ね、はい、二丁さんっていうね、
はい、
料亭さんでね、やらさせていただいて、で一本刀の土俵入りっていうね新内、
作品の
そうそうそう、でね、あのモヘイのお役 で、で私は後半のヤクザ役で、最後ね続きでやられちゃう役なの私が。
先生もうめった切りみたいな感じで、
ひなさんはねおつたでね、3人でねこう掛け合いしながら、まあ、当然あの信頼やってね、いやその時に最初ね思ったのがね、あの矢之助さんのねこの歌舞音曲話でもねこうくたーっとモヘイがね、お腹が空いてる状態から、
はい、
最後こう元気になるという、この語りの中でね落ちたが投げなしの金をね与えて、であんた元気にやりなさいよっていうねこの場面がねジーンとくるの。なんとお客様でさ、終わった途端に師匠のとこに来て、よかったよかったよかった泣いてね、もう泣いてたし、いやーもうすごかった、泣かせるんだから隅に置けないね。
これから芝居でやらないでねああいう形でやらせてもらったらいいなと思って、ね、
あの大道具かからないし、
かからないし
経費
ゼロで、
あれ地方事業しましょうか。
そうですね、
すごいよかった、前もね、 あの美香さんとおかみと、はい、また3人で秋田行って、はい、江戸音楽話やったんだよ、これは私が創作した内容でしたけど、やっぱり、ね、江戸音楽話面白い。三味線をバックにしてこうお互い掛け合うという、ひなちゃんと組みたいね。
お頼もします、うん、
できれば二の口村やりたいけど、二人で逃げていくという。
じゃあ私孫へも
やっぱり
おじいさん
おじいさん役で、ねえ、雪の中
面内地鶏でね。
いい ねで翌日がね、あの四国村ってね、前ほら藁屋さんに行ってたことじゃない、うどん食べに行った、はい、あの上がね民族村になってるんだわ。いろんなその四国のその旧家を集めたね、こう一つの中今風のテーマパークになってて、その中の組めてってあってさ、そこがね結構広間があって、でしやすかったので、午前の部午後の部やって、で午前の部には僕出なかったけど、あの湯島の白梅、これも良かった、
だけどあの新派の出し物ってのは難しいですね。
ああですね、
うん、私初めてだから。
あ、そうですか、うん、初めてあんなにお上手な、
いやいや、
あの役者さんみたいや、
早瀬力、誰が役者さん本職や言
うて。あ、そうか、思い出した、落語家さんかと思った。
もうすっかり入れ替わってしもて。
あの早瀬力ってね、本当に難しいなと思いながらやりましたけど ね、でもいい勉強になりました。
あ、そうですか、
うん、うん、
一応ほら明治お化け暦っていうのをテーマにしてるんでね、やっぱり明治時代なんかやりましょうかっていう話でやったんだわ。だからね、あの前の晩と午前と午後3回ね、あの師匠のその芝浜の川財布落語があったの。もう最後なんかね、もう髪乱れながらやっててね、多分あのスプレーが足りなかったんだろうね、髪が乱れた。
あ、
私はその点ね、スプレーもポマーもいらないから。
もう先生いつももうね、もう起きて瞬間にもう OK。
そうなんです。シャンプーもボディシャンプー一つで終わってしまうという。さあそこでね、師匠ね、
はい、
あの芝浜の川財布をちょっと簡単にどういう内容なのかだけ教えていただければ。
これは私はね、役作りしなくて済むんですよね。
はい、
もう酒に溺れて仕事がしたくない男がね、おかみさんに起こされて、それでもうしょうがなくて貸しへ行ったら、まだちょっと早い、一時早いんだから2時間早いんですよね。相当早かったんで、待ってる間にタバコ吸ってたら火打ち石を落としちゃった。で拾って海から上がってきたら足に引っかかるんでね、なんかなんだろうなと思って引き上げてみたら、その汚い財布だったんですよ。なんだこんな財布、何が入ってんだろうな、なんか石ころでも入ってんのかなと思って中へ手突っ込んでみたら48両あるんですよ。
お、素晴らしい。
まあ辺り見回して、その、自分が担いできた飯台の中へ入れて、家へ帰るまでのあの慌ただしさね、これを最初にね芝居の中で見ていただきたい。
あ、はいはいはい、
飯台担いで早く帰りたいんだけども、足がなかなか前に行かない。
なんとなくそれ得意そうですね、
この頃お箱になってきましたけどね。
それ花道は引くんですか。
花道引く。
わ、いい、ここまた声かけましょうか。
それで次に幕が開くと、おかみさんが掃除してて、あら一時早く起こしてしまった、かわいそうなことしたねって言ってると、亭主が帰ってきて、もう掃除したところに泥足で入ってきて、なんだよお前さん、何してんだよっつって、いろいろやってるとザラザラっとその小判から金を、小判をね出して、
それちゃんと芝居では出るんですね、小判が。
あらーっつってびっくりしてね、それから二人でもってこれどうしようと、
はい、
のこんだけありゃ働かなくて済む、遊んで暮らせるっつって、もう熊五郎はもう嬉しくなって長屋中みんな呼び集めて宴会するんですよ、ああ嬉しくってしょうがないです。へべらけに酔っ払って、一寝入りして起きてみたら、おかみさんが怒ってるのね、何怒ってんだいっつったら、この勘定どうすんだよ、あれで払えばいいじゃないか、あれってなんだいって言うんで、お前思い出してくれよ、あれだい48両だよって言ったら、お前さん夢見たんだねっていう。
あ、
夢。だけどみんな宴会したのは本当だけど、その前に金を拾ったったの、お前さん夢じゃないのって言われて、いろいろ話してるうちに、ああ夢だったんだと思った。
はあ、
真っ青になりましたよね、もうこんなことじゃいけないと思って、酒がいけないんだと思って、酒を絶って3年間一生懸命働いて、3年後に除夜の鐘を聞きながら、おかみさんがこれ見ておくれよって出したのが、その拾った夢の中の川財布なの。
はいはい、
で四十八両もあるんですよ、どうしたんだこれっつったら、お前さんがもし手をつけちゃったらね、うん、それでお縄になっちゃうから夢を見たことにして隠しておけ、それでお上へ届けろ、
はい、
で3年経ったらお上で落とし主がわからないから、お下げ渡しになったって言って自分たちのものになったわけですよ四十八両、
はい、
その間一生懸命働いたもんだから、うん、店も立派になったし、はあ、いいことをした、うん、お前のおかげだよ、お前さん悪かったねって二人でまあ泣き合って、で正月を迎えると大変まあお正月公演にふさわしい芝居なんですよ、
はいはいはい、うん、
だからそれをね、落語じゃなくて今度芝居でね、
なるほど、
やるんですけどね、
最後ねこれねジンとくるんだよ、最後のオチが面白いの、これがね、まあ、これは内緒にしておきましょうね、
はいはい、
これが面白 い
楽しみですね、
さすがの大酒屋得意の大酒屋の、
はい、もう
これ演目
大得意分野ですね、そうそうそうそう、リーさん
で、私どもの方もね NPO 法人着物を着る就活の教育でも千秋楽の1月の22日に特別の企画を組んでおります。
毎年恒例になってまいりましたね、
開演時間をね30分ほどずらしていただきまして、でその30分で、まあ、みんなで花道で遊んで写真を撮ろうという、
あ素晴らしい
素晴らしいね、これねあれはまた面白そう、去年はね、これ去年じゃない今年だ、もう大変盛り上がりまして、まあ今年はね貸し切りさせていただきましたけど、来年はですねちょっとやっぱり毎年貸し切り大変なもんですからまあ一応花道と三階席を中心にして、まあ相場かな、みんなでまた盛り上げようということでございますん で今回はですね明治お化け小読みっていうのもこれ面白いの、
あどういうお話ですか、
これはね明治5年にね11月9日、間もなくだわね、突然ねその明治政府からこれまで使っていた暦を廃止、ね、新しい太陽暦を使う、これまで太陰太陽暦ですから、それをやめて新しい太陽暦に出すと、12月3日をもって明治6年の1月1日にするというお触れが出たの考えられる12月3日をもって明治6年の1月1日になるんだから
約1ヶ月
その間22日しかない、
ない、
そんなアホな、
そう突然ねお触れが出たんだよ、何の前触れもなく、だからもうその頃は東京市だけどさ、もう町中そんな大騒ぎだよ、
もうひっくり返りましたね、
そうで、その時に一番困ったのが、暦屋さん、今のカレンダー屋さんね、で江戸時代も明治の初めもね全部幕府政府が決めていた暦屋さんしか作れなかった、でそれが、もうこれまで作ってた明治6年の暦が全部パーなってもうどんどんどんどん返品食らうの、それでそこのね暦屋さんの息子さんがこれじゃあもう払ったって収まらないということで、明治のね有名な歌舞伎の狂言作者の川竹黙阿弥、またその頃は新一さんっていうんですが、でその人と組んでね、一つお芝居を仕組もうじゃないか、それは明治政府の高官である大隈重信さん、この方がその暦を、まあ、改易の話を持ち出したわけですよ、その時は簡単なの、明治政府お金がないからさどうしようかって話なのよ、それは舞台見ていただくと分かりますけども、でその大隈重信に一泡吹かせましょうっていうね、彼のためにだけに芝居を仕組むの、それをなんと劇中劇でやるのよ、
あら、まあ、
この間もね吉祥寺でねその公演見に行ったんです、うちの関係者と約30人ぐらいで、いや面白かったわ、2回ね劇中劇があるの、
2回も
そう、弁天小僧のパクリみたいなやつがあるんだよ、ね、浜松屋の段のところがあってさ、ね、弁天小僧が出てきたりさ、
白沢行って
そうそうそう、
で
そ
こにこれをね、残切り乙女っていうね、乙女が、ま、明治になって残切り頭になって、それでゆすりに来るという
そうだそうだそうだ、
そういう仕掛けになって
ですから後ろにほらこう髪言うじゃないお父さんってさ、はい、残切りになってるの、
あら
だんだんショートカットになってる
の、あら、
そう、
で与三郎も坊主頭で、
ガラリとイメチェンで、
そうそうそう、でそこにさ今度舞台の後ろの方からダダダダッとね浪人が入り込んでくるの、これびっくりするよ最初突然ダダダダダッとね入ってくるんだから、こう刀持って浪人が、
怖い怖い、
そうそう、でそれがもう劇中劇で、その浪人がその劇をねダメにしてしまうって話なの、
あら
邪魔してしまうっていう、
あら、
でそれがもう劇の中に入ってるわけだ、一瞬ややこしいのよどないなってんやろって、っつって
じゃあちょっときちっといろいろ整理しもって、
そう
ちょっと
だからよく見ていかないと、 これも芝居なのかと思うんだけど、実は芝居の中の芝居っていう、劇中劇ってすんごい変わった、これ演目です今回は、面白い、面白かった。
あとの劇中劇も白波五人男とか、
そうですね、
筆屋幸兵衛とか、木阿弥の得意な芝居をもじって、それで庶民がカレンダーが変わったんで困ってるっていう話を延々とするわけ。
そう、
もう大隈重信困っちゃって、分かったよ、もういい加減に喋るから勘弁してくれって言って、その真相を話し始める。
そう、
これがね、なんだそういうことかっていう、今でも通じてることでね、面白い。
そう、あの単純な話、消費税みたいなもんなんだよ。
消費税、
そう、 5% から 10% にするとかさ、そういうような類の話で、なんと日本の国が変わってしまったという、それからね、約1ヶ月ぐらいズレができるわけよ。で今日もね、午後から3時からね、悠々庵で、私の名刺お化け声についての講演会、でその後師匠にさっき言った川財布をやってもらう、でその後に、ね、おでんの会という、今お聞きになった方3時から可能でございますんで、2時からはですね、墨流しの体験会もやっておりますんで、あとお香遊びをこれからやろうかなということで、今私も準備しておりますんで、
一応私も
行動もやっておりますんで、はい、まあ、一般的に簡単なやつですけどね、はい、
楽しみですね。
そうなんです、ね、そういうね、芝居が1月の22日南座でございますんで、3階席ですとね、特に着物割引でございまして、4000円のところが2800円でございます。
あら、まあ、
3階席、去年もねほとんど着物姿で埋まりました。
素晴らしい、
はい、今年もぜひ3階席はね着物で埋めたいなと思いますんで、これを気になっている方、全国の方がね、ポッドキャストでも聞けますし、現在ネット放送でも気になっている方、1月22日これ限定でございます、日曜日でございます、その時に3階席が通常4000円のところ2800円で着物割引しております。また花道と二等席も着物割引しておりますので、もし詳細をお聞きになりたい方は前進座さんの京都営業所の方にお問い合わせいただければ構いませんので、担当は木村さんって方でございます、木村梢さんにお電話いただければ、着物割引をさせていただきたいと思いますんで、よろしく。
電話番号は075-561-6300でございます。どうぞよろしくお願いします。
よく覚えてらっしゃいますね、
はい、私営業もやっております
そうです前進座の皆さん大変なんですよ。もう芝居もしなきゃならない、営業もしなきゃならないっていうね、大変ですね。一人三役ですね。で師匠の場合は落語家もありますんで
どんどん増えていく。
そうそうそうそうそう。
三本の芝居のほかですから、三本立てですから、口上が一本ですけど、
そうですね、
これはもう80周年のお礼と、はい、これからよろしくお願いしますというご挨拶の口上一幕ですけども、何しろ前進座これからも一生懸命いい芝居を作ってまいりますから、そうですね、はい、皆様方におかれましてはこの後も前進座をご贔屓くださいまするよう、隅から隅までずいっと恋願いあげたてまつりまする
おめでとう
っていう詩を、このセリフをね、私は言えないんですけど、年数が浅いもんです
から、ね、大御所の梅之助さんが、
はい、梅之助が言うことになっております
ので、そのうち順番回ってくるんじゃないですか、
ね、本物の口上を君、はい、ぜひ南座いらっしゃっていただきたいと、
はい、ということは師匠口上もお出になるし、お化け声にも、
お化け声にはね、
あの役ですね、役
座ローヌストのね、スネ吉という、その火薬玉を持って劇場に暴れ込んでくる侍をパッと捕まえてねじ上げ、もともと大泥棒なんでね、
はいはい、
その大泥棒の知識を全部黙阿弥にこう伝えてるんです、
はいはい、
黙阿弥がいろんな白波作家と言われて泥棒の芝居を書いてる、そのネタはその常吉が提供してるという、そういう設定になってるんで、八時送りから帰ってきた、
そうでしたね、
ローヌスって、これまた魅力的な役なんでね、
いい渋い役でしたね、なかなかこう、ね、腕っぷしも強くて、浪人、はい、なんか簡単にねじ伏しちゃってさ、こう出て痛い痛い痛い痛いっつってさ、
それがね花道からスーッと出てくるんです、
はい、
その騒ぎの中にね、お明けのお待ちなせやしっていうとね、ジャジャジャジャーみたいな音楽がかかる
んです。
全編その音楽は歴史ジャズ、
そうなの、ジャズっぽいんだよ、なんかね、こう軽いミュージカルを見てるような感じなんだわ、 一番最初すっごい面白いよ、幕が開いた瞬間みんなでうわ何してんのと思って、
ラインダンスしてんの、メイジの格好して、
いや、 いや本当に予想外の展開、
精神座らしからぬ、
で花道を弾く時もさ、そのディクシーが流れてくるのよ、これだからギター音楽じゃないんだよ、ジャズが流れて弾いてくんだから、おかしいおかしい、声も入らないの、ああいや一回見たから今度は入るけどね、
いやこれはぜひね皆様に、ね、
そのジャズをバックに飛び六方で若旦那が、
そうなん
です、芝居小屋に
飛び六方でジャズでね、そう吉三郎さんがね飛び六方でね帰ってくんだけどさ、なんなんだこれはって感じ
もう、なんか今時のなんとあの 3D みたいな感じで、
そうそうそう、そんな感じで
浮き出た感じ、
浮き出る感じ笑うに笑えないし、いいのか悪いのかわからんって感じ、なんかあれ言っちゃったでって感じで、
もう新境地開拓で、
そうそうそう、やっぱあれはね全身座さんらしいね、非常に楽しかった。これは多分全員でね、こう最後ほらあのサロンってね、サワ会やってさ、皆さんに来ていただいたんだけど、もうみんな面白かった、よかったよかったってね、大騒ぎだった、
大好評で、
そうだからぜひあのご覧になっていただきたいと思います。
お頼もします。
さあそれでは ね音楽を挟みまして、次なんと西陣で素晴らしい女性の方今日お見えになっていただきまして、なんと今お話を聞いたら、この道に入ってまだ4年というちょっとびっくりした。ですが今能衣装の復元新調をやっておられるっていう田辺直美さんにお話をお聞きしたいと思います。じゃあここで音楽を。さあ後半はですね、西陣の老舗の、まあ、メーカーさんでございます、和田文さん、皆さんもご存知だと思いますが、和田文さんは最近ですね、あのすみません今ちょっと笑っちゃう、あの隣の、矢之助師匠がですねヘッドホンを反対につけているのをひなちゃんが見つけまして、今指差し確認をしてたんですが、まあまだ迷ってますよ、まだ迷ってます、どうですすみません、ここ笑っていいですね、もうね反対にしても気がつかないんですまあ、あのこれまでの長い放送で何度かございました、人間わからないもんでございます話は戻りますが、あの渡文さんのところのね、前本社のところが今財団法人、手織り、日本手織り、
手織り技術振興財団、
そうなんです、そこの建物になっておりまして、総称が織なす館というですね、はい、織に成功のせのなすに館、織なす館という建物がございまして、なんとね今あのひなちゃんも知ってると思うけどさ、
はい、
あの京都五花街 の、その舞妓さん芸妓さんの衣装を展示してるんです、去年弟え、あ前回が宮賀町の、
はい
ね、芸舞妓さんの衣装でしたね、
はい、そうでした、
そうで今もね展示中なんです、今回は、上七軒、
あ上七軒さんですか、
うん、上七軒さんの芸妓さん舞妓さんの衣装で三家の館の方から出していただきまして、
は
い、
あそうですか、
で今すごいのがね、あの夏の炉の黒色、
あすごい
舞妓ちゃんの、
ね、貴重ですね、
素晴らしい、あとは芸妓さんの衣装もございますので、はい、あと帯ですとか小物うんぬんも展示してます、私もあの2度ほど拝見しましたけど、
そうですか、
いいですね、あれ誰もいなかったら袖通してみたいと思いました、
うん先生
立つ泣かして、ね、でその織なす館で、まあ、あの織の実演も、ね、お見せしてるのかな、では
あ、はいそうです、あの和田文の帯の工場を公開しておりまして、はい、でそこに来ていただいたお客様が織の工程を見学していただけるようになってます、
うん、そうなんです、で先日ですね私どもの関係者と行きまして、で一番手前の旗にね着物を着て織っておられる方いらっしゃるんです、どんなことやるのと思って、まあ、最初後ろ姿しか見れなかったんですが、で帰り際すいませんいつも着物の人おってらっしゃるんですかと聞いたら、はいそうですって言うんです、
はあ、それはお着物を着てその作業をしとやすのはお姉さんだけだったんですか、
そうなの、
あと皆様なんかこう作業着みたいな、
作業着じゃないね普段着だねもうね、
はい、
制服はないでしょ、
制服ないんです、
は
い、
あそう
だから皆さんがほら折りやすい格好で、まさかやっぱりドレスはいないね、
うん、大変大変
でね、でお着物で、でたすきしてたかな、
はいたすきしてます、
ね、あそうですよね、たすきしてさ
よろしよすね、
パッとねすごい目立つの、あれ、 です。こうやって見てあら若い方やば、
ね、ほんまにお若い
で、あの担当の方が、いや先生この方あれですよ、専務さんの娘さんなんですよって、専務さんと親しいんで、と思ってびっくりして、あそうなんですか、ところであさって時間ありますって聞いた、
あもう先生の相変わらずの突然アポイント
空いてます、あなんとか出ましょうで来ていただいたという、
ありがとうございます。
で普通さ旗折りされるんだったらね、その専門学校とかそういうね、あの学校ね、大学出られて旗折ったらじゃないの、そう思ってたらなんとお話聞いたら違ったんですね。
違うんです、あの大学は文学部、文学科を卒業いたしまして、
シェイクスピア、シェイクスピア知ってる、漢字で書ける、
漢字シェ
ーシェーシェー、
はい戻りますよ、はい戻りますよ、
すんまへん、
おばさんギャグやね、
すんまへん
1ポイントさあごめん、はい、でそうを、まあ、卒業されて、
そうですね、あの、うん、その後こういろんな仕事を、まあ、西陣の関わりの中でさせていただいたんですけども、はい、直近はそのオリナス館の、お仕事で、例えば企画展を企画したり、はい、まあ、運営に携わったりとかしてたんですね、
はい、
でまあ、それがちょっとたまたま、まあ、ご縁で、4年ぐらい前に、まあ、あの追ってみいひんかと、
ああ
で、あの子供の頃から、まあ、お能が好きでよく見てましたし、
はいはい、
でまあ、もちろん家業なんで織物はすごい好き でうちもその30年ぐらい前からその能装束の復元をさせていただいてるんで、
はいはいはい、
まあ、言ったら多感な時期そういうのを見て育ちましたんでね、はあ、
門前の娘ですね、門前の小僧
の、そうですね、はい、あの、まあ、そんな感じでこうスーッとなこれ折りやって言われて、まあ、一から工場で習って、はい、なんとかやっと4年目になります。
最初難しかったでしょう。
そうですね、まあ、糸がもうすごい細いんで、まず糸の扱い方が分かりませんし、うん、もう毎日毎日こう糸を切れたら結び切れたら結びから始めて、はい、でももうとにかくその諦めんと根気をやったらできるからって言って皆さんに支えていただいて、
根気です、
そうですね、
根気です、
糸難しいんですよね、
難しいです、本当難しいですよ、あの沖縄に行きますとね、すいません今なんかみんなが吹き出しちゃったんですけどまあ一旦笑っていいでしょうかはい、元に戻ります。ね、沖縄に行きますとね、沖縄は紡ぎって大体平織りが多いじゃないですか、織物棚さん、はい、だから結構こちらの内地の方から若い子たちが来られて、
うん、はい、
なんかリゾートがてら結構いらっしゃるんですけど、なかなかねやっぱほらこう日清の方っていうと若い子少ないでしょ。
そうですね、まあ、うちは私以外に私よりも4年ぐらい先輩で、14、5歳下だから20代半ばの人がいてはるんですけども、
そうですか、
まあ、でももうほとんどがやっぱり50後半60ぐらいの方です ね、
あとよそ行くとほら
です、 はい、
ですからこう折るというよりも、うん、もうなんかこう管理してるって感じですよね。
まあそうですね、まあ、食器は食器でまた難しいところもあるんですけど、こう、まあ、実際にこう自分の体を使ってっていう感じとはまたちょっと変わりますね。
手羽と違いますもんね、
はい、
手羽だとは時間かかるじゃないですか。
かかります
ね、
私が折ってるものはほんまにもう1日15センチとかぐらいしか折れないんで、
じゃあ1両折るには結構時間かかりますね。どのくらいかかります、はい、
大体5ヶ月ぐらい。
あ、そう、
はい、
じゃあ休み入れたら半年だ。
そうですね、はい、
は
からうちはもう同じものをまた2両折らないといけないので。
あ、はい、そうなんですか。2両折るんですか。
はい、復元の原本を、おのおのして方さんのお家からお借りしてますんで、そちらへお納めするもの1つ1両と、
はいはい、
あとオリナス館で展示させていただく分1両で。
あ、なるほど、
はい、全く同じのを2両やります。
全く同じの2両折らなきゃならないという、
はい、
はあ、
まあ、実際本番かかり始めたら1年ちょっとぐらいはかかってしまいますね、
あ、そうですか、はい、そうですね、あらまあ根気です。
根気に増したらいけますね。
ひなちゃんどう、折れる、
うちどうすか、なんせ不器用なん で
さっき話したけどさ、ね、宮川町の稽古さん旗折ってるという、旗折り稽古ね、宮川町と旗の音聞こえてくる、誰かって、あ、三重平さんだな
ひなの恩返し。ひなの
恩返し。面白い。出た。ひなの恩返し。はい、2ポイント。
まあ、気に。
でもさ、これを本当にね、能装束っていうのは、ほら、室町時代からね、こうずっと続いてますよね。で、よくあちこちの博物館で能装束展っておやりになりますけど、見に行かれますか、やっぱり。
あ、はい、行きます。で、じっくり見ます。
昔の人の腕ってどうですか？
やっぱり素晴らしいと思いますね。なんて言うんでしょう。まあ、もちろんその細かい作業をものすごいばらつきなくきちんとしてはりますし、はい、うん、でまあ、あと何よりもやっぱり今美術館に残ってるもんっていうのはやっぱり一品ばっかりが残ってますんで、
あ、そうですね、
勉強になることがものすごく多いですね。で、
その工夫っていうのはね、今見たのは化学染料ってないでしょ、
ないです、ね、
全部草木で煮出しちゃったじゃないですか、
はいはい、
あの色すごいですよね、草木でね。
素晴らしいですね。やっぱり私も普通にその復元の原本は草木のものを見せていただいて、はいはい、でまあ、うちの会社は方針として、作られた時の色味を化学染料で再現するっていうことをしてますんで、うん、はい、なかなかその草木の色味を化学で出すっていうのは難しいんですね、うん、
ですね、
はい、染屋さんとこう一生懸命相談しながら試行錯誤では、はい、やってるんですけども、なかなかやっぱり本間門のその草木の色には届かないです ね、
そうですね。
ただ、まあ、科学には科学の良さがあるんで、うん、そこをやっぱり見ていただけたら嬉しいですけどね。そうです、
まあ、剣道度も違いますからね、はい、体重率が、ね、低くなりますから、はい、持つことは持ちますわね、
はい、確かに。
でもう一つ、ほら昔の場合は、はい、江戸時代までは、はい、シャガードがなかったでしょ、門紙が、
うん、そうですね、
だからみんなの空引き旗って、はい、ね、あの旗の上にね、人が乗っかって縦糸を開けてたんだよ。あの普通の旗ってこう上に誰も乗っかってないでしょ、
はい、
ところがああいう空織系っていうのはね、こう縦糸を上げる役が上にいるので、ちょうど上の方がね、あの神社の鳥のような形になって、そこの鳥って言うんだけど、そこに立ってね、引くんだよね、こうやって引いて、はい、で何番何番の縦糸を上げるじゃない、はい、そこにこの横糸通して折っていくの、
ね、
その呼吸が大変なのよ。だから間違って上げてしまえば戻すの大変なの、で西陣の天井って高いじゃない、旗屋さんのって、はい、あれ名残ですよ。
なるほど、
ね、でその後にその機械がボーンとつけて、もう門紙というのが生まれたの。その門紙この穴のところにこう針金が入って縦糸分かるようになってるわけよ。だから画期的なことなの。二人でやってたのは一人でできるの。すごいね、ね、ね、今本当数旗ぐらいしかないんじゃない、今それはビキバタ復元したっていうのは。以前の京都駅でやってたよね。
ああ、やってありました ね、 ね。でこの間どこかってやったような気もするんですけど、やっぱりそうですね、数少ないですね。です我々もあんまり実演してはるの見たことないですね。
私ね、旗だけはね、はい、あの群馬県の桐生 の、 あの資料館で見てるんですよ。
あ、
うん、
ごっついでしょ。
ごっついですよ、うん、それ。で昔あれでやってたんですから、そんなもん一般平民には戻ってこない、あんな素晴らしい、
うん、貴重です ね、
ね。今あれさえ本当復元したらもっとすごいでしょ、なるで一郎で持ったら。
そうですね、
不可能でしょうかね。もうい
や、あの確か、そういう形で、まあ、その能装束ではないですけども、花王龍寺かどっかの織物をそういう形で復元を取り組んでらっしゃったところがあったような気はするんですけども、やっぱりもうそれは難しいと思いますね。
そうですね、だから糸を草木染めして、
はい、
空引き旗で折って、はい、たら昔と変わらないね。
そうですね、昔と変わらないですけど、莫大なお金かかりますけどね。
そうですね。その話でも誰もスポンサーならないから、ここでやめましょう。ね、でどうして着物を着て、ね、旗織りするというふうに思われたんですか？
いや、あの元々がもう 6,7 年ぐらい前からなんですけども、常にずっと着物で暮らしてまして、
お
でそこへたまたまほな旗織るかっていう話になって、で、で、まあ、工場長のおじいちゃんと相談したら、ええ、あの別に無理して窮屈にあと思うんやった洋服着んでも、はい、あんたが一番楽な格好しておったらええよって言ってくれはったんで、あ、ほんなんもう着物でさせてもらいますって。
素晴らしい
楽やね、
普通
センスの思いするんやったら、着物着んでもええよって言うのかと思ったら逆なんですね、はい、素晴らしい。
その代わり常着なんで、割とこうぐさゆるっと着てますけど、
うん、
は
い、いいですよ、うん、はい、うん、いや窮屈さ感じませんもの。
あ、ありがとうございます。
ってことは、まあ、あの市内とかどっか行く場合でもほとんど着物で。
そうですね、はい、もうお出かけする時もそうやし、うん、仕事も家へ行ってる時もさすがにちょっとはだけるんで寝巻きだけは普通のパジャマ着てますけど、あ、まあ、それ以外はほとんど着物で過ごしてますね、
もううちらと、ね、変わらん生活を、ね、
ひなちゃんもほとんどそうだよね。
そうです、
たまに洋服ね突然お邪魔すると着てるけど、着ぐるみかな、
ね、はい、
スターパンと、
はい、ピカチュウみたいな変なの着てます
、ね、昔ね見たことあるの、なんか届けに行ったらさ、ガラッと開けたらね、ひながね着ぐるみ着て立ってた何それ
なんか看板持ってなかった
そう、今からバイトすんのかいって、あれ思わず笑っちゃったね、だいぶ前の話だけどね、
はい、まだもう舞妓さんだけどさ、ね、
そうだね、
はい、
うん、舞妓ちゃんってほら基本的にこうセーター着れないじゃないですか、日本髪やってるから、だからこう全部ボタンのやつだもんね、 それかこう履いてチャックでグーッと上げる着ぐるみ式のやつ、ね、絶対似合うよ
先生なんかほな遅れやす新しい、
いいよ、
何かわいらしいので、
これまゆまるくん、
あ、まゆまる
そうです、
よろしいですね、国分祭 の
国民文化祭、現在やっておりますんでね、
はい、
うん、そうなんです。さあもう43分になりましたけど、ここでですね、私どもの PR をちょっとさせていただきたいと思います。この番組はですね、 NPO 法人着物を着る週刊その協議会、が、主催しておりますが、まあ、今月もね結構ございまして、でこの後2時から市内の綾小路、新町、西いる悠々庵、ゆうは山水の方の遊ぶに宇宙の宙にいおり、ゆうゆう庵っていうところでですね、2時から3時までがお香遊びと墨流し染めの体験会をやっております。墨流し体験会は、木綿のハンカチ1枚1000円の実費で体験できますから、お近くの方はぜひ遊びに来ていただきたいと思います。3時からはですね、私の講演会、約1時間ちょいぐらいでございますが、演題は明治お化け暦、日本の暦面白話という、消された27日間というお話でございます。でその後ですね、全身座の俳優さんの内川弥之助師匠の方が、先ほど言いました芝浜の川財布のお話をしていただけることになっております。その後5時ぐらいからはおでんの会という、なんかおでんの会っていうと古典文学みたいな感じな何のことはね、ただおでんを食べましょうという会でございますんで、はい、今日はなんと三重さんも来ていただけるってございますんで、楽しみでございます。直美さんもこれから一緒に行って、はい、また別に取材がございますんでね、はい、着物業界の、
はいはい、
で記者さんも3時過ぎには来られますんで、ぜひそちらの方でもいろいろお話ししていただきたいな、
よろしくお願いします、
はい、ということでございます。はい、でその後ですね、あさって土曜日に、はい、純庵と見る浅草アミューズミュージアムっていうね、知ってる？アミューズミュージアムって、アミューズってほらプロダクションあるでしょ、桑田佳祐さんとか、
はい、
プロダクション、そこがね博物館持ってらっしゃって、ミュージアムっていう、で一番すごいのは浮世絵とね、浮世絵とそれからボロ、ボロと言っちゃえんだけどさ、各地の本当のリサイクルした農作業とか、
はいはい、
ね、庶民の木綿のもの、
は
あ、そのあれはコレクションピカイチですよ、
うん、
で今特別展が、青森県の八戸に伝わります南部七差しの前掛けのコレクション展がされてる、でそれを、はい、まあ、私が行って解説しながら見ましょうという、
は
い、
あら、
で刺し子ってのは布を強化にするために考え出されたやつ ですごいのは継ぎはぎするじゃないですか、その上に刺し子するとなお強くなっていくという、
だから
今のように使い捨てじゃなくって、使い切るという文化なの、それがねかなり展示されてるんです、はい、でそれを見に行きながら浅草を着物でブラブラしましょうという感じでございますね。で翌6日が東北地区 私どものメンバーを中心に世界遺産平泉を回ろうという企画でございまして、でこれも一応NPO で主催しておりますので東北ブロックで、
はい、
着物で奥州平泉世界遺産ツアーという、で皆さんにお見せしたいのは中尊寺の金色堂、行ったことある？金色堂
お遍路す ね
ありますか？金色堂、
いや
染め運のやる方絶対行かなきゃダメですよ。師匠どうですか？金色堂、
まあ、中見たことないんですよ。
あそこ能舞台もありますよ、中尊寺には。すごい野外の能楽堂もあるんだよ。
そう
でね、演者のみんなお坊さんたちなの、 貯村寺の、素晴らしい、もうあれ滝井のなんだわ。
あ、そう、そのうん、先生ぜひ見に連れてくれやす、
うん、行くあ、これまた後で相談しましょうで貯村寺を見ていただいて、その後毛通寺というコースで、着物で一日楽しましょうと、ちょうどいい季節でね、東北あたりはもうそろそろ、まあ、紅葉しつつありますんで、
そうですよね、綺麗でしたろうね。
で、翌7日がですね、私ども NPO の今事業になっております着物支援を、今回は被災地大船渡に行きまして、今度は着物の通常の着物、礼服とか小物とかをお配りしてまいります。はい、行ってまいります、大船渡でございます。で、今度は9日、これもまた忙しいんです。また今度東京に戻りまして、
あ、お江戸へ、
はい、また今度北陸ブロックのうちのメンバーが東京に集まって、で着物で浅草探検隊やるんです。
浅草探検隊、そ
うです。でさっき言ったら、そう、また浅草大好きで ね、
ね、先生、
うん、大好き。特にあの駒形の土壌なんてのはたまんない。
うまいです
よ、いいですか、あそこね、もう、
うん、先生ちょっと、
はい、話は戻ります。で今回ね、土壌に行かないんですよ。一番最初はミュージアムに行って、その後浅草演芸ホールで、落語をみんなで楽しみましょうと、寄せに行きます。
寄せよろしいですね。
でその後の電報に通りとか、その中水通りブラブラしながら、なんと夕方6時半から屋形船、貸し切っちゃったんです。
あら、まあ素敵ですね。
天ぷらですか。
天ぷらです。
そこにもしかしたらお兄さんがまたあのお話できるかもしれませんね。
いらっしゃいます。ここの川こちらですか。
川の中から出てきたり
また信頼役がまた出ていてあ、でも今回殺されないですね。あ、でも師匠、来年の公演は殺されるんじゃないですか、ね、最後死んじゃうけどね。峰岸さんは死んじゃうけどね、
あの常岸っていうローンストはね、あの一番おしまいの場面ではいい人亡くしたって言われちゃうんですけど、
ね、ですが殺されませんね。
殺されてませんから
、ね、珍しい、
はい、久しぶりに、
ね、
畳の上で
生きて無事によ
かった、ね、はい、どこまで行った。あ、そうだ、
9日
で、その時のゲスト、ウコン、高藤ウコンを呼びました。
あら、また男前さんが、
そうなの、そうなんです。
お元気どう
して。なぜかというと彼がね、今年の12月の17日2代目高藤龍を襲名するという。
あら、おめでとう。
そうなんです、
お祝いですね。
そうなんです、17日行かなあかんですよ、
12月17日。
そうで、なんと場所は、あの能登の加賀屋、
はあ、加賀屋さん、
加賀屋さんでパーティーするの、記念で。私がね、あの後見人になって、で、あの襲名披露がすごいですよ。あのちょっと変な表現かもしれませんけど、あの極道 の、あの襲名披露あるじゃないですか、こうやって集まって何代目なんて、あれと同じ形でやるんです。掛け軸を置いて両方に神棚作って、で私が衣を付き、あわりやかまで、一応差配人として、ね、これより高藤龍2代目襲名の儀を取り残すと死んでます。これ始まるのよ、これ。そう。で、それも、あの、見に来たい人は見に来てくださいと。で、その後、あの、記念の公演があって、夜は、その、大祝賀会という。加賀屋さんの料理ですよ。
ねえ。
素晴らしい。宿泊も加賀屋さんだ、なかなか泊まれません、加賀屋さんには。そこをですね、まあ、加賀屋さんも、高藤流のね、あの、公演をされておりますんで、使わせていただけるということでございますんで。なんと。私これ楽しみで頼めてしょうがないんです、ね、そのためにも、まあ、ぜひあのウコンの方も栄養という形で、で屋形船でいろいろと、あの待っていただけるという、はい、あの刀持ってきませんよ今回は、はい、でよく今度10日ですね、またあの平泉行ってまいります。あ1週間2回平泉今度は金沢のメンバーを連れして、で前は東北、今度は北陸ブロックの人たちで、今度はまたあのさっき言った中尊寺と毛通寺を回って、でその日は一の席に宿泊、翌日は全員で気仙沼に行ってまいります。
あ、気仙沼、は
い、被災地の本当の港の一番小さなところに行って、現在私どもがあの応援してます、あの被災地の女性の仕事支援のことを見に行こうという。で今どんなことなのかというと、タンスに寝てる着物を今被災地に送ってるんです、で私どもの関係者の小山さんという方が、あの和裁のリーダーになっていただいて、で今その仕事がない人たちに、その、例えばウールとか、あのちょっと汚れた小物のいいとこを取って、コースターを作ってるんです、でね、コースターをね、幸いな星と書いて、これでコースターっていうの、
あ、コースターね、
つけちゃって。
なるほど、
コースター。
先生またセンスがキラリと。
そうなんです。いや、この間ね、わたぶんさんからもね、あの記事提供していただきました。
あら、
どんなのかというと、ネクタイ地、西陣のネクタイ地の先っちょがね、バイアスで三角形が残るの。
はい、
ね、うん、でそこをで送っていただいて、今ネクタイ地のコースターも作ってるんです。で今日はね、産業会館の方でも展示してるはずです。
あ、はい、
でこの出来上がったコースターを全国巡回で被災地の女性手仕事展ということで、広めていきたいと思ってますんで、まあ、各地で、ね、開催しますんで、ぜひ皆さんもその時にはご支援をお願いしたいなと思います。頼みます。はい、で翌日はまた私の方がちょっと NPO で着物支援に行ってまいります。で12月ですね、ひなちゃんもごひいきの、ワゲンさんの6周年記念で、
そうなんです。
でまた私の方が講演させていただきたいと思っております。
はい、
次13日はこの坂本屋で私の10万の文化講演会、
はい、
で14、15、16、奄美に行ってまいります。
奄美大島
ね。で向こうの方にうちの NPO の奄美市がございまして、で別所美香子さんという方がいらっしゃって、でその方を中心にその大島をもっと起用じゃないかとか、ね、やっぱりその紬とかかすりとか、でそういうものをどんどん広めたいっていうんで、私はその記念講演をさせていただくついでに、なかなか行けないもんですから奄美には、でちょっと3日間ほど行ってこようかなということでございます。
その時に誘ってください。
そうですよ ね。
じゃあ今度途中の機械ヶ島で降りて、中村さんに負けずに瞬間で大阪屋の瞬間をで島に残って、やっぱり酒飲んでたんですよ。あの瞬間それからってやつが、
この酒さえありゃ生きていけるんだし、
黒糖上違うね。はい、でその後ですね、今度は19日、鹿児島の松健さんっていうところ、私 の文化講演会、なんと幻の辻ヶ花っていう、どうして辻ヶ花が消えたかと、演題はね、千の利休と幻の辻ヶ花っていう、これは私ね得意なんです。どうして辻ヶ花が消えたのか、その陰にはなぜ千の利休がいるのかっていう、これちょっと新しい学説なんですよ。これ本当はね、芝居にしたいんでね、本当は山本睦美先生にお願いするとミュージカルになっちゃうから、これ川竹黙阿弥、まあ今いませんけどね、ちょっと考えてるんです。
お隣にいい先生が、
そうですね、いいですね、
おいやすので、うまくこう、
あ、それいいですね、ちょっと考えます。で20日はですね、今度大分県、あ、ごめんなさい、大分県じゃないですか、福岡県と、ごめんなさい、福岡の柳川ってご存知、堀があって、柳があって、船下りという、川下りか、そこでね、着物で柳川旅情っていうのをやりまして、で各地にね、その市内の数カ所に着物を飾って、それを見て、で私の講演会もありの、で船遊びもありのっていう、一日たっぷり楽しめるという、はい、
これまたホームページ、せいろ蒸しですね。
そうそうです。はい、それをまたホームページの方に検索しますんで。で23日は今度は岐阜県の犬山、あそこ、ごめん、あれは愛知県だ、愛知県、ごめんなさい、愛知県の、犬山市、ね、で川越したら岐阜県だね、確かに、
そうね、ほんまにこう川をこう一本挟んで、
であそこもね、今ね、城下町の町おこしやってらっしゃって、でうちの関係者が、着物でね、城下町を楽しむ犬山城っていうのやるんです。
犬山城見ました。
そういいでしょ、もちろんね、でそこでね、私の講演会と重森美香さんの新年の演奏会があるんです。
また素敵なコラボレーションですね。
で演奏会終わった後、夜今度5時ぐらいから、もう暗くなりますんで、5時から城下町の石畳の上を信頼流しをする。
いいでしょ、
先生の好きなこと
ばっかり、なんか私中心に動いてるって感じで、
先生の趣味、
仕事なのか遊びなのかもしれません。はい、その後26日、今世界暫定遺産になっております群馬県富岡市の製紙工場、富岡製紙工場の近くで、
近くで
思い出着物館っていう今度建物ができますん でそこで私の記念講演をさせていただこうと、はい、着物は健康のもとと、着物健康法のお話でございます、で翌日今度は移動も大変、今度はね、岩手県の北上に行きます、 うん、北上、あの、はい、佐藤さんってうちの関係者いらっしゃるんですが、で北上、文学館、
はい、
でシーカ文学館というところで、はい、私の講演とそれから桑茶会、はい、今あそこで、ね、桑を栽培しています。で桑の抹茶を使った茶会をやるっていうんで桑茶会、
いや美味しそうですね。
その仕掛け人で、行ってまいりますんで、はい、桑茶会でございます。まあ今月もね、そのほか普通の仕事もあるんですよ、あちこち飛び回ってまいりますんで、
はい、先生相変わらず、
はい、相変わらずでございます。そうなんです。でも一番いい、はい、最近楽しいのは毎日歩くという、
はい、もう今日もすでに1万歩超えた春らしいですね。
そ,
す、はい、
それがですね、10月の25日から、開催されました。私どもの NPO の企画で被災地の着物展っていうのをこの間、はい、第1回目が、滋賀県の草津の、はい、ここは LT932 というところで開催されまして、
はい、
でこの辺は京都新聞さんですとか毎日新聞さんとか NHK さんに報道していただきまして、はい、大勢の方に来ていただきました。これはね、宮城県の渡里郡に旧家江戸さんというところがございまして、その土蔵の2階にあった衣装がギリギリ免れたんです。ギリギリ、もうギリギリまで津波来たんですよ。でその土蔵を壊すにあたり、じゃあこの衣装を何とかしてくれっていうんで、うちらが全部お預かりしました、
はい、
ね、で奇跡のその免れた衣装を全部で200点ぐらいあるんですが、それを各地で今開催しております、はい、現在は八王子の、八王子織物組合の方で展示しておりますんで、はい、ぜひ皆さんもお近くで開催の時にはぜひぜひに被災地の着物展をご覧になっていただきたいと思います。お頼もします。
貴重なもんです
ね。そうでございます。あっという間に11月3日文化の日の放送がございました、はい、今日のゲストは前進座の藤川弥之助師匠さん、
ありがとうございました。
あとはなんと渡文の、ね、はい、今頑張って手織りされてます渡辺直美さんでございました。はい、今日のアシストは三重ひなさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。